はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
マルちゃんとこは地球は北米はアメリカはカリフォルニアはサンフランシスコのちょっと南サンロゼに住み着く自称歌って踊れるアニメーターの変な子マルちゃんがお届けするおちゃらけたポッドキャストだよ。楽しいよ。
私はゲストをお迎えするお嬢様トバーヤでございます。マルちゃんはアニメーターだからかしら。やはりアニメーターのお客様が多いのね。というわけで今日のお客様はアニメーターの陽平さんをお呼びしているわ。さあバーヤ早く準備に取り掛かって。
承知しました。
というわけでちょっとはいはい今日もっていうかすごいね。なんか1月に更新できればいいんですけど、わかんない。2月になってるかもしれないんですけど、シーズン4が始まりました。いきなりゲスト会です。ゲスト会。はい。シーズン4ね。始まるのに時間かかっちゃったんですけど、すごい腕アニメーターの陽平さんをお呼びしております。元ブリザードのシネマティックチームにいた陽平さんで、現在なんと、ウォルトディズニーアニメーションスタジオに行ってしまいましたね。すご腕アニメーターさんです。すごいです。ちなみにこれね、収録してから結構経ってるんですよ。なんかハロウィンとか言ってるので、多分その辺に撮ったんじゃないかと思うんですけど、収録した時はですね、陽平さんは実はフリーランスアニメーターだったんですね、とか、だったので、もうこのポッドキャストはディズニーとの関係は一切ありませんので、そこんとこよろしくなんですけども、けどね、陽平さんのツイート見てるとなんか最近アニメーション楽しいみたいなツイートめっちゃ多いし、すごい楽しそうすぎるね。ウォルトディズニーアニメーションスタジオね。もう化け物レベルのアニメーターがいっぱいみたいなツイートも見たので、楽しそうすぎるね。楽しい。そう。楽しそう。羨ましい。はい。はい、そんな感じで、陽平さんはですね、アニメーションスクールもやっててオンラインのね。で、アニトゥーンアカデミアっていう日本語で教えてもらえる、アニメーションに特化したオンラインスクールっていうのは、最近は増えてきてるのかな。でも数は少ないと思うので、なかなか素晴らしいと思います。ので陽平さんはね、教え方も説明の仕方もすごい上手なので、で YouTube とかもやってらっしゃるので、陽平さんのチャンネルに行くと、やっぱりもうアニメーションの 3D アニメーションの初心者はもう全員陽平さんの動画を見なければみたいな風にちょっと思うぐらい、そうやって基礎を学んでくれと思うぐらいには素晴らしい動画がいっぱい上がってるのでね、陽平さんのそのアニトゥーンアカデミアもね、ぜひチェックしてほしいんですけども、そんな感じで、そういう陽平さん、陽平さんね、はい、結構知り合ったのは学生の時なので、結構あんまりね、対面で会った回数は少ないんですけど、なかなか長いこと、アニメーター仲間としてお知り合いでございます。というわけで、陽平さんに、インタビューっていう感じでもないな。いろんな話をね、したので、ぜひぜひ聞いてください。というわけで、じゃあ、陽平さんを呼ぶ準備はできたんだろうか、お嬢様とばあや。まるちゃん、いつも話が長いのよ。もう準備は整っているわ。さ、こちらへ。
陽平さんがお待ちでございましゅ。
では、ゲストのちょっとごめんね、後ろでシリアルがちょっとガシガシうるさいんだけど、ゲストの、陽平さんです。
そうです、はい、陽平でございます。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ではちょっと自己紹介をよろしくお願いします。
自己紹介、アニメーターやってます。現在カリフォルニアのアーバインっていうところにいるんですけど、みんななんか LA にいるんでしょって言われるんだけど、 LA からまあ車で45分ぐらい離れてるから、LA がね、知名度があるから一番わかりやすい都市で行くとそこだけどっていう感じだけど、そこからちょっと離れたアーバインっていうところに今いる感じですね。自己紹介ね、アニメーション教えてますね、7年くらい。
もう7年も経つ
ですか。始まってからもう7年くらい経つね。アニトゥーンっていう
アカデミ
ーを始めて、で、教えてくれっていう人がいなくなるまでやるかと思ってやってたんだけど、流れるままに気がついたら7年くらいずっと教えて
る。もう7年といったらもうベテランじゃないですか。
大変なことになってきちゃったね。もう10年経っちゃうっていう。
すごい。10年続いたら大したもんですよね。
本当に流れで始めたね、ものだったんですけど。よかったですね、続けてきて。
いや、でもおかげで日本のアニメーターやりたい人が増えたんじゃないでしょうか。
増えたのかね、増えたらいいんだけど、あとはまあそのやりたい人がね、あのよりプロになれたっていうね、あのことは良かった。あ、まあ海外行った人もいるし、まああとやっぱりね、いいスタジオでちゃんと活躍みんなしてくれてるので、その辺はね良かったなと思ってます。
先生冥利につきますね。つきますね、本当に。これ説明しない、まあ いや最初に説明しとくからいいや、その陽平さんのスクールの話とかは。
あ、別にあのそんな大してしなくても自己紹介する内容何したらいいんだろうなっていう感じ。
あ、何でもいいんですけどね、うん、
まあアニメーターです。
アニメ、そう、アニメーターつながり、そう、このポッドキャストはアニメーターなのにアニメーションの話をしないという定評があるので、うん、今日はちょっとぐらい最後の方にアニメ、最後の方アニメーションの話もちょっとしましょうか。
アニメーションの話がしたいのね。
どうしよう、いや分かんない、どっちでもいいんだけど、何の話、なんか何のトピックがいいって言ったら、なんかどれがいい、なんかオランダと性教育とアニメーションで出たけど、どれがいい、どれでもいいんだけどね。
まあ、どれでもいいんですけどね、
全部話しちゃう。
まあそうね、まあ、最近はちょっとそのオランダに1ヶ月、丸々1ヶ月ぐらい行ってて、うん、結構それがなんだろう、こう、まあいい人生経験になったというか、まあアメリカに来ても11年だから、そろそろこう、なんだろう、カルチャーギャップみたいなものも感じなくなってきたというか、
うん、
もう慣れちゃったというか。
だよね。
むしろ日本に帰った時の方がカルチャーショック、逆キャラチャーショック。
でしょ？でしょ？
だから、
そうでしょ？やっぱり。
ちょっとしばらくちょっとこう、飽きたというわけじゃないけど、アメリカに新鮮味も特に感じないというか、でオランダね、やっぱりヨーロッパで初めて行ったし、全く何もその前知識がない状態で行ったから久しぶりに感じたよね。
なんかどの辺、どういう感動でも何でも
一番驚いたのは、最初に驚いたのが、まず空港降りてきて、あの基本的に見える景色はアメリカなんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、みんなこうやっぱりね、白人、黒人、メキシコ人、こうアジア人みたいな感じ、もう人種色とりどりというかっていう感じの景色だから、そんなアメリカと変わらないんだけど、床がむちゃくちゃ綺麗なんだよね。
床が綺麗、
そう、ゴミが落ちてないし、ガムとかもなんか地面にベタベタ落ちないわけ、ね、アメリカの駅みたいな感じじゃなくて、道も綺麗だし、すごい全体的にものすごく綺麗で、下手したら日本より綺麗なんじゃないか、うん、駅とか
綺麗なアメリカ、
だから、あ、こんなに人種バラバラのなんか日本人以外の人たちでもこんな綺麗に保てるんだ、
綺麗に保てるんだ
っていう驚きがすごいあったよね。
確かにね、汚いもんね、アメリカの駅とかね。
そうで、
トイレとかね、
やっぱで、しかもこうみんなやっぱなんだろう、電車の中でもギャーギャー騒がないし、やっぱし当たり前だけど、で当たり前だけど銃もないじゃん。
銃もない、銃もない、オランダ銃ないんだ。
そうだから、なんか日本とアメリカを足して2で割っていいとこ取りしたような国。むちゃくちゃいいところだ。
え、なお、どれぐらいいたの？何週間？
丸々1ヶ月。
あ、1ヶ月見たの？すごい。すごいね。
いたんです。
お
ぉ。いや、すごいいい経験になったというか。うん。で、その1ヶ月の間でいろいろこう、まあ、オランダは本当に美しい国でしてね。風車とチューリップのイメージしかみんなないと思うんだけど。
なかった。
いや、もう、ディズニーランドですよ、なんか。ほとんど。普通に街歩いててディズニーランドみたいな感じ。
それは綺麗さがっていうこと、なんかその見た目が、
建物とかだ、そう、レンガなのよ全部。
ああいいね。
地面もビルディングも全部レンガ。
いいな。
だからもう本当ファンタジーでね、世界観が。で、
いいな、
緑がものすごく多くて、アメリカが比にならないぐらい緑してる、そのビルとかの間とかも、だからすごい自然あふれる綺麗なところで、あと住んでる人たちもみんな好きだよね、オランダのことが。久しぶりに聞いたよね。あ、うん、自分の住んでる国好きだよっていう言葉。アメリカ人も特にやっぱりリベラル寄りの人とかってさ、アメリカ本当ダメだよってなる。
言ってるね。
最近日本もやっぱり日本人の人たち、ね、日本ってマジ本当ダメだよなみたいな感じになってきちゃってるじゃん。
確かに。
それで久しぶりにこう、あ、いい国だよっていう、普通にそれを言ってくる国民っていうのを久しぶりに見て。あ、そう本来あるべきだよなっていう感じだよね。どこかな、
いいね、1ヶ月もいるとなんかちょっとなんか数日とかだと観光ばっかりで終わっちゃったりするけど、
そう、
ね、1ヶ月いるとちょっとなんかその雰囲気が少し伝わってくるよね。
いや、まあ生活感はだいぶ出たと思う、うん、一応僕その間ずっと現地の人と過ごしてて、でっていうのもその僕、あ、人に会いに行ったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、でちょっとあの婚約して帰ってきました。
え？それは何？何？言っていいの？こんなので。
全然大丈夫。おお、
おめでとう、おめでとうございます。なんだじゃあなんかちょっと送らなきゃ翻訳弱い。
え、いいよ。アーティストつながりでね、その人はなんか Z ブラシやってる人なんだけど。スカルプチャーアーティストでゲームとかには関わったかな。で、フリーランスのアーティストで、そう、インスタですよ。インスタでつながった。
何それ何それ、新時代のやばいじゃん。
だから僕 Z ブラシやってなかったらただ出会わなかった人なんだけど。
もう Z ブラシにいっぱいお金払わないとって感じじゃん。
本当ね。Z ブラシすごい良心的なソフトウェアなんだけど、一回買い切りでずっとアップデートしてくれるから。
Z ブラシをやれば君も出会えるみたいな。じゃないか。
まあでも人との出会いはね、何からどう起きるかなって予測。
びっくり、ちょっとおめでとう、そんなビッグニュース。なんかこれ聞いた人からめっちゃ陽平さんに結婚祝いじゃない、婚約祝い行っちゃうんじゃないですか。
婚約祝いなんてある
の？婚約祝いって
そういう行事ある？ない
です。ないか、それあんまりしないか。なんかでもなんかちょっと婚約祝い送りたい、なんかスタバのカードでも送ろうか。スタバのカード大丈夫？
いいよお母さん大変だから。
最高じゃんそれ、すごいね。ちょっと興奮しちゃった。いきなりのビッグニュースで。
これ言うつもりでいなかったんだけど、別
になんで
特別なんかこう
カットした方がいい、カットした方がいい、
別になくしなくてもいい。特になんかそんなこれ言おうと思ってきてるわけじゃないから。まあまあでもそんな感じで、でもそのオランダに何しに行ったのってよく聞かれるから、で仕事で行ったと思ってる人がすごく多くて、
うん、私も仕事とかだと思ってた。
リモートで仕事ができることをいいことに、うんうん、まあ、監督、今の仕事 の監督もちょうどあのドイツ人なので、うん、まあ、ドイツにいて、で日本の会社の仕事してるんだけど、だから時差的に自分がヨーロッパに行ってもその会社さん的に困らないかったとこ買ったから、週末のうちにオランダ行っちゃって向こうでリモートで仕事したっていう感じ、うん、だったんだけど、そう、まあだから面白かったね。あとみんな背が高いオランダ人。
あ、なんかそんなイメージあるね。
むちゃくちゃ高くて、うん、冷蔵庫が自分179センチある。
ようやく高いよね、確かに
日本人にしては高い方だと思うんだけど、うん、ただ179センチの自分が冷蔵庫の中の一番上の段が覗けない。だから一番上の段が180より上にある。
そんな高いの？そう、なんかこんなすごい、なんかもうめっちゃ背伸びになっちゃう。
普通に日本人のお母さんとかちゃん、
ね、無理無理
ないな、もうその上にくらいがもう、
ね、
あの
すごいね、
なんかこう脚立みたいになって見えない
ですか。アメリカでもめっちゃそのなんかちっちゃい脚立みたいにいつも乗ってんのに。
そうそれがないと生活できない、
ね、絶対生活できない気がする。そう、すごいいい な, いなんかだってさ、アメリカってほら日本からアメリカに来てるからさ、なんか大体さ旅行が日本帰国になっちゃうんだよ、うん、
そうだね、そう
だからさ、なんか他に行けないね、アメリカ以外に。
それよくよく考えるとそうだよ ね、
ちょっと損じゃない、うん、損じゃないけど、
時間もお金も使っちゃうからね。だからよく考えたらそのお金を、例えばお金と時間を別の国に使えてたって考えると、うちらってめちゃくちゃ旅行してる人になるわけですね。
そうだよね、本当にそう。毎回の帰国をどれだけ他の国に行けたかっていう話です。
そういうことだよ ね、まあでも逆に帰国しなくちゃいけないっていう理由があるから奮発してお金と時間を、
まあそうだね、旅行だと思ったら使ってなかったかも。
そうそう、いやそんな贅沢できないってなっちゃう。
そうなってなかも。
絶対なると思う。
日本に帰って、
あの、で行かねえんだよ。
おばあちゃんにあと何回やっとこうみたいな、そんなね。
指折り数えるぐらいしか会えないだろうから。
そう。それだったら、うん十万みたいな感じでね、書いてたけど。いや
そう。本当。だから結局だから僕今回オランダに行ったけど、もちろんそれ旅行ありきだけど、でもそれ以上に人に会うのが結局。
うん、
そう、だからやっぱ人ありきじゃないですかね、どっかに行くのって。
だね、まあ、本当にそうですね、
まあ、そういう都合でオランダに行ったっていうのもあって予備知識何もなかったの。
もう
あのだから恥ずかしいぐらいオランダのこと知らなくて、うん、で行ったけど、いや本当にいい国で、あとね英語が喋れれば通用する国。
あ、大丈夫なんだ英語。
みんな英語喋れるの。
あ、そうなんだ。
国が小さいからなんか太いものに巻かれろみたいな意識らしくて、だから例えばなんかアメリカ人ってよくフランスに行って玉砕されて帰ってくるのよ。
あ、でもフランスの人ってあれだよね、確かね。
あのお前ここはフランスなんだからフレンチ喋れやぐらい。
そうらしいって聞いた。
なんかでしかもアメリカ人がさ英語がどこでも通用するって思い込んでるからさ、やっぱわが物顔で英語喋るじゃん。
だからアメリカ人のイメージもちょっと悪いんだよね。
そうなんか日本に来てるくせに英語で喋ったりとかさ。
そう
やっぱそれってやっぱ他人のところに土足で入ってきてなんか好き勝手やってるような感じになるわけでさ。 でそれをフランスでやるともう玉砕されるわけ、ふざけんなよって。で大体帰ってきたアメリカ人たちってやっぱなんか、いやフレンチのフランス人は本当にこう冷たかったってみんな言うことって。でも、まあ、それはフランス人の気質もあると思うけど、それに加えてアメリカ人のふてぶてしさが関係もしてると思う。
あるよね。
だからマッチが悪いのそこ。
あとなんか英語喋るのもさ、なんかあのフランス語で英語喋れますかって聞く努力をすれば向こうも英語で喋ってくれるけど、そうそう、いきなり英語で喋りかけてなんだこいつみたいな感じになっちゃうみたいな聞いたことある。あ、
ね、しょうがないよねそれはって感じなんだけど。でだからそういうのもしてたから、そのヨーロッパっていうこともあってオランダに行ったらさ、やっぱ最初にあごめんね俺ダッチ喋れないんだって最初は英語で言ってたもん。
うんうんうん、
だけどいやオランダ人の人たちはみんなもう英語で喋るのがまあ全然当たり前だから、最初レストランとかでも最初はダッチ、あのオランダ語で来るんだけど、で英語で返すとすぐ英語で返します
。あ、そうなの。そんなに、
うん、そこに何の壁もないというか。
すごいね。
うん、で接客態度もむちゃくちゃいい、
あ
の親切だし優しいし、うん、笑顔で。
アメリカと比べちゃう？
まあ、日本とアメリカと比べても面白いね。日本ってこうなんかシステマチックになっちゃってるから、
うん、
接客態度すごく丁寧だけどちょっと行き過ぎちゃってて、こうなんか魂が入ってない場合とかじゃもうなんかこうマシンみたいになっちゃってる、
うん、
だけどアメリカはまあ素のまんまって感じ。
素のまんまって
感じ。アメリカの接客も別にアーバインとかは割といいからそんな気にならないんだけど、でもその間って感じだからすごく自然でいい感じ。
面白いね。やっぱ国によっていろいろ違うんだね。
うん、いやオランダむちゃくちゃいいとこすぎてちょっとびっくりしちゃったね。
で住んじゃえば住んじゃえば
住む住む住む
住むの、え、ま、住むの
住む住む何それ
おめでとうございますおめでとうございますじゃないよって感じ。いやじゃないか、
なんか遊びに行きたいとかだったら出てきていいけど、でもあのそういうことはもう確実だと思うんですね、オランダに。
おめでとうございますおめでとうございます。いいすぎる
よね。でもうん、そうね、そのお相手さんのご両親まだ若いし、でまあファミリーがねそっちにいるしっていうところで、
いいですね。
だからまあ向こうに住んであげた方がね、彼女も家族にもいるし。
そうだね、洋平くんはもうすでに異国にいる身だもんね。
はい、確かに。別に自分はこだわりがないからそこまで、
うん、いいな、それもなんか楽しそう。新しい、
そう、ね、
新しい場所みたいな。
新たな言語、あのオランダ語を習得しなくちゃいけなくなるかもしれない。
あれやんなきゃ、デュオリンゴやんなきゃ。デュオリンゴ知ってる？デュオリンゴ。
デュオリンゴって何？デュアルになれるんです
よ、ね、違うような、あのなんかのアプリ、言語学習アプリ。
あ、でも名前聞いたことある気がするよ。
結構楽しい。
あ、そう。
そう、今何やってる？中国語と、
うん、
なんだっけ、スペイン語やってる。
学べる？実際に
それ。まあ、なんとなくね。
あ、そう、すごいね。
まあ、でもなんかゲームみたいな感じで、
なん
か毎日ログインして、なんかほら、まあ、まあ、本当になんか携帯アプリゲームっぽく、それが言語の勉強になってるみたいな。で、ポイントとかついたりして。
子育てしてんの？
してるよ。
冗談だけどさ。
してるよ。前回のエピソードなんか出てきてよ、娘の声が。
楽しい。子供がいることは疑ってないから存在しねえんじゃねえか。
子育てしてるよ。
いやすごいよね、子育てしながら。本当に
実はしてるよ。
全然想像できない。
いやでもね、だいぶね、ほらズボラだからね、ほら本店員がすごいちゃんとしてるから。
あ、そう。
そう、すごいちゃんと
して。でもすごいね、大変だと思うからさ。
お皿とか洗わないとまたお皿が洗ってないじゃないか。お皿洗いなさいとか言われて。
洗わないじゃないかって言われるんだよ。
洗ってないじゃないか。また台所が汚いじゃないか。
あれディッシュウォッシャー使ってないの？ディッシュウォッシャー
使ってるけど、ほら水とか飛ぶじゃん。ああいうのねちゃんと拭かないから怒られちゃう。
あ、すごいこだわるんだね。コンテン。
すごい綺麗だよ。だから家がね、家が綺麗好き。
いいじゃん。どっちかが綺麗好きだとね。
そうそうそう。あとなんかほら掃除の話だったらね、掃除ってさ、うん、なんか汚れを綺麗にするのとさ、片付けてオーガナイズするのってまた別じゃん。
はいはいはいはい。
うちは汚れを綺麗にするのが得意なんだけど、
うん、
オーガナイズめっちゃ下手なの、
ね。あ、自分と、そう、自分もそう。
そうだけどね、本店逆なの。なんかオーガナイズめっちゃ得意。
へえー。
そうだからその辺がね、まあ需要と供給がいい感じになって。
あ、いいねいいね。うん。
え、というか、なんか性教育の話って何？
あ、そう、性教育については、まあ、そのやっぱりそのパートナーの人がね、今回婚約者その人が、まあ、まあ当たり前だけどオランダ人なので、やっぱさ、オランダで育ってるからいろいろと話も聞くわけよ、いろいろな違いとかっていうの。その辺もすごく面白くって、なんだろう、 まあ一応オチもあるんだけど、その驚きのね。
オチまであるの。
まず一つ思ったのは、その、もうやっぱオランダってその辺進んでるって話を聞いてたんだけど、例えば、まあ、ちゃんと教育をもう小学生とかも小さいうちにしっかりとその性についてしっかりと教えてあげる。子供がどうやってできるかってもちろんそうだけど、でもそこで病気のリスクだったりとか。で、HPV っていうその、ヒトパトローマウイルスだっけ、ヒトローマウイルスかなとかの、まあ、子宮のね、あの、がんになってしまう菌の原因とか、それのワクチンも進んでるし、まあ、そういったところとか、その、リスクの部分についてしっかりと説明してあげてる子供たちに。で、まあ、ちゃんと否認をしないとこうなっちゃうよとか、それで、まあ、それちゃんとしっかりと踏み込んだ教育をちゃんと子供にしてあげてるから、みんなやっぱり子供って頭いいから十分。だから、そんなリスクを犯してまでしないんだよね、ダメなこととか。だからでも結構日本だと自分の時代なんかはやっぱり結構こうなんていうの、触れないようにみんながしちゃう風習があったから、逆にそれの方が良くないっていう、その分からないからこそ分からないままにリスクを犯してしまったりもするし、そういった意味でしっかりと説明してるってのは素晴らしいなと思って、で彼女が言ってたのはやっぱなんかそのなんだろう、初めての生理の時に関しても、もう基本的にお母さんが小さい頃から、あなたは 何歳ぐらいの頃にこういうことが起きて、でそれはこういう理由でこう起きるから、でそうなったら私にちゃんと教えてねみたいな話で常に教えてもらってたから、実際なんか初めて生理が来た時も全然驚かなかったし、不安にもならなかったっていう話してて、あでもそうやってクリアーにちゃんと説明してくれるって大事だよなっていうのをすごく思って、そこはすごく自分の中でなんて言うんだろう、こう、まあ、そうあるべきだよなっていう、なんか恥ずかしいとかいけないことだっていうふうにするんじゃなくて、しっかりと学問的に説明してあげるってことは大事なことだなと思ってるね。まあでもそのすごいぶっ飛んだところで言うと、すごい自分の中で驚いたのか、その彼女の家にいた時に、テレビつけたの、お昼の12時ぐらい、平日の。
あ、オランダで？
で、お昼の12時にテレビをつけたら、画面いっぱいに女性器が映ってた。無修正で。画面いっぱいでドアアップでドーンで、もう自分それで見てたな、ここ。え？みたいな。何これ？ポルノ？みたいな。これって。でそれでその彼女に、ちょっと来てみて、何これ？普通に、これ何？有料チャンネルかなんかの？みたいな。なわけないじゃん。女性しか住んでない人。でだから、いやなんか普通のテレビ番組だよみたいな。え、何これって言ったら、ああなんか内容的にはこれあれだねって、だから女性が、女性だけが自分の裸とか、を見られて恥ずかしいってもの、おかしいみたいな女性の人の番組だった。
ああ。
女性主体の人で喋っててみたいな。でもさ、それがこうなんだろう、もう本当に、丸々そのもの。
丸々そのものが。
全体にガンと映ってて、しかもその昼の12時みたいな。それがやっぱびっくりして、
カルチャーショックね。
カルチャーショックですよね。別にそれがいけないと思って思わないいいんだけどさ、ただそのなんかそういうなんかこう自分の中のさ常識っていうものが思いっきりひっくり返る経験ってすごい楽しいの。
確かにわかる、めっちゃわかる。
だからこれ聞いてる人とかなんて、はしたないとか、
キャーみたいな、
ね、そんなのなんかダメでしょって思う人多いと思うんだけど、でもねそれが普通とされてる世界の中に足を踏み込んでバンと目の前に出された時に自分を一旦疑うっていうことをするんだよね、これがおかしいと思ってるのことがおかしいのかなとか、
なんか僕はそうよこれは普通でしょみたいな感じで、
でもそれで相手の目線に立ってものを考えるようになると今まで見えなかったものが見えてきたりする、そういった意味で自分の価値観が崩れるってすごく楽しいんだよね、自分だから、今まで見えなかったものが見えたりする感覚っていうかさ、あれはもう、まあ、ぶったまげたよね。
あでも分かるかも、その価値観が違う方が楽しいみたいなの。なんかよくさ、ほらお相手は、パートナーに選ぶなら価値観の似た人がいいみたいなのあるじゃん。全然価値観が違うのよ、うち、我が家は。でも逆に、だからかもみたいな、だからその方がいいと思ってたから、惹かれたのかもみたいなのあるね。なんか
それでうまくいってるんだったらね、
まあなんかいろいろ山あり谷ありだけどね、
あるだろうけど、まあエキサイティングなあれじゃないですか、結婚生活になってる。
そうですね、エキサイティングですね。
飽きのこない
いい感じですね。でもなんかその、
適度なデレート、
なんかさっきのさ性教育のもさ、なんか結構最近日本でもなんかちゃんと性教育しようみたいになってるっぽくて、2、3歳児向けのなんだろう性教育の絵本みたいな、
はいはいはいはい、
あってうち買ったんよ、 で結構ちゃんとだからそのなんかあのプライベートパーツはどこですみたいなとか、うん、それは一人でなんか人には見せたらいけませんみたいなのとかあったりして、うん、でそれ であとなんだろうなそのあとあのほら触ったりするのは汚いからしちゃいけませんみたいな感じじゃ なんか結構その、うん、昔のあれだと、はい、だけどそれも触るのは自分だけならいいですみたいな方向で書かれてるのよ、はいはい、自分でいる時だけにしましょう人に見られないところでやりましょうみたいな感じを、うん、なんかその 2,3 歳に分かる感じで書いてあるのね、うん、おおなんか新しいなみたいに思って
なるほどね
でもなんかそういうのしっかりとこうあのちゃんとなんだろう教える方向に向かってるっていうのがいいなっていうのはちょっと
そうだ ね時代もやっぱ変わってきてるから、ねうん、日本の教育も少しずつ変わってるだろうし、う
ん、すごい最近出たんだよ確か去年かな、うん、今年か今年出たやつだ確か
そうねやっぱ知らないっていうこととかあとこれはまあ大人になってからみたいな感じで、うん、後先後回しにしてるとかっていうのが良くないことで、
うん、
やっぱりそういうのしっかりと今のうちに教えてあげることによって将来的にパーセンテージでこうやっぱりなんだろう HIV の感染者とかも減るだろうし
う、ね、分かんないからね分かんなくてなんか危険なことに巻き込まれちゃったりとかするからね、
うん、そうだねで多分今まだ日本の後半20代後半から30代とかも結構まだ全然知識ないしやっぱり、うん、だそういうのがまあ良くないわけでちゃんと知ってれば別に困らないことの方が多いしさ、うん、だそこはやっぱりちゃんと教えていかなきゃなんじゃないかなって思うよね
だねですねいや面白い話が聞けたけどでもアニメーションの話もちょっと
アニメーションに関して
そうどうでもアニメーションの話なんでもうし尽くした感があるから
いやまあ何だろうあります別に教えるじゃないからねかアニメーションっていうのはその、まあ、自分の中で最近熱かったのは最近デモリールをちょっと更新して、
うんうんうん、
でパーソナルショットを諸事情によってちょっとやる必要があって、うんうん、やっぱでそのパーソナルショットを自分が7年前に作ったショットをやったのねっていうのもその1から、
うんうん
音声探したりするのめんどくさくて、
あ
至急ちょっと一本作らなきゃっていうことで、昔も一回やったダイアログのモノログだけどセリフを使って同じキャラクターで同じシーンでアニメーションだけゼロから一新っていうことで、今まで経験上それやったことなかったんだけど、うん、やったらやっぱ当たり前だけど7年前と自分今の自分じゃもう実力差がすごいあるわけで作品を作ってみたらその7年前のやつをね今見返すともう今の自分が新しいの見た後にそれ見ると本当に冗談抜きで吐き気がするんだよね本当にでこれのあの吐き気がするっていうのはさなんか誇張とかじゃなくてガチでちょっと催すのようって酔うの若干で理由があのフォーカルポイントをしっかりあの どこにオーディエンスが見たいかっていうとこちゃんとコレクトあのオーガナイズというかなんか誘導できてないんだよ昔のやつは、うんうんうん新しいやつはここがオーディエンスの今見てるところだからっていう感じで見る場所をちゃんと誘導して視線誘導をちゃんとしっかり自然とやってるから見やすいんだすごく、
うんうん、
っていうのもあって昔の見るとなんかどこ見ていいか分かんなくて酔っちゃうちょっとで何だろうこうその昔のやつを今実験でまあいろんな人にやったんだけどその7年前のやつ最初に見せるの先に、
うんうん、
そうするとみんな「おいいじゃん全然 いいアニメーションだと思うけど」っていうのみんな。あのディズニーで働いてるアニメーターも同じこと言ってた、
うんうん、
あの見てなんかあいいじゃんってえこれいいじゃん全然ってなって、
うんうん、
オッケーじゃあそしたら次俺が今回新しいやつ見てみようかって見せるじゃん、
うん、
そうするとみんながあ本当だこっちは全然いいやってなるよでそれで古いやつもう一回見ると、
うん、
もうゴミに見えるでさっきまでおいいじゃんって言ってたものが全く良くなく見えるのよっていう現象がすごく面白くて、ね、これはその昔のショットをもう一度やるっていうことをやらなかったら絶対に見れなかったものだったんだよね、うん、でしかもそれでいながらあのこういったアニメーションのテクニックがこれだけ効率、まあ、効果的にいいアニメーションになるよっていうことを具体的に比較として見せれる素材になったから、
うん、
これは素晴らしい教材ができたぞと
素晴らしいじゃんもう学校でもめっちゃ使っちゃえるじゃんそれ
まあだからそれはちょっと今度 YouTube でね出そうかな
あのもう楽しみにしております、
ね、最近忙しくて全然できてないんだけど
YouTube もねやってるよね
あもうね始めたのはだいぶ前だけどねだちょくちょく不定期でやってるけどもうそろそろまたやんなきゃっていう感じです、ね、
楽しみにしてますよ
まあそちらぜひね上がったら見てほしいですねいろんな方に、
ねめっちゃリツイートしようリツイート
ぜひぜひ素人目で見てもねはっきりわかるくらい、
なんかこう同じっていうのがやっぱり
そう
あれだよね、なんかそのほらあのなんかそのレベルがこう違うけど全く違うショットとかだとさ、素人目とかで見たらあんまよく分かんなかったりする、う
ん、分かんないし、
うん、でもなんか全く同じショットで全く同じダイアログで全く同じリグでみたいな、そうだからこそ分かるみたいな、
そう、それがすごい面白いね。
いやいいの、今度やってみようかな。
チョイスも大体一緒なんだけど、
あ
チョイスは一緒なんだけど動き方とか見せ方が全然違うから、
いややっぱりアニメーション面白いですよ。
いや久しぶりに燃えたね。ブリザードで働き始めて1年2年くらいは8時間が2時間に感じる現象がたまにあるの、うんうん、もう集中しすぎちゃって、うんうん、もうなんだろう、ゾーンに入ってるから8時間感じないやつ、
うんうん、
でもうその時は
もう5時みたいな、
そういやもう本当に2時間だった感覚が、だからその時はもうあこれは天職だなって本当に思ったの、うんうん、やっぱね3年4年くらいしてからその経験全くなくなった、全然時間が飛ばないの、
うんうんうん、
集中できてないんです、それだけね、
うん、
やっぱどんなに好きなものでもやり続けてるとだんだんやっぱシックになってくるというか、こう、
うんうん
うん、人も違うんでね、体が嫌がってくるっていうかさ、
うん、
いやこれって多分みんなに共通して言えることだと思うんだけど、アニメーションも本気でものすごいドツボにはまるまで頑張った人たちはみんな経験してると思う、うんうん、でブリザード辞めて8ヶ月ぐらいアニメーションをやらなかったので、ね
うん、
教えてるだけで、
うんうん、
で他のこといろいろやってたんだけど、ストーリーボードとか、
うん、
仕事でね、で最近アニメーションやったら全然腕なまってなかったんだけど、ただもうすごい楽しくて、またその8時間が2時間に感じる現象が起きて、ああよかったと思って
やっぱりさ、あのそのちょなんかずっとやってるとちょっとしたこの他のことをやる時間みたいな大切なの、
ね、大事ですよね。
さ最近のさ、結構最近のホワイト企業だとさ、サバティカルとかあるじゃん、う
ん、何それ、
サバティカル知らない、
うん、
なんだっけ、なんか長期休みみたいな、だからなんか5年とか10年とか働いてる人に、もう2ヶ月とか3ヶ月とか休んでいいよね、有給であるのね、でそれでその間に何をするかもその本人次第、ショートフィルムとか作ってもいいし、めっちゃなんか海外とか旅行してもいいし、何でもいいから勝手に好きなことをしてリフレッシュしなさいみたいな、
その間はでも給料払われないでしょ、
払われるところもあるんですよ、
払われるんだ、
払われたり、まあその会社にもよるけど、その 70% 払われるとか払われないとか、いろいろあるん
で、
その会社ごとにあって、
うん、
だからそのそういうのをなんかやっぱり重要なんだなと思った、なんかだからその社員をさ、こうケアする意味でも、その、
うんうん、
ちょっとなんかそのずっとやっててもなんかその8時間が9時間に感じられちゃうような人たちになっちゃってる時に、5年とか働くと大体それそうなってくるじゃん、
そうね、
でそこでそういうのをやることでまたなんかリフレッシュして帰ってこれるっていうのは本当、
うん、
効果的なのかなって、ちょっと
これからはやっぱりプロの世界ってこうどうリフレッシュするかとか休むかとかっていうメンテナンスの意識っていうのが問われてくるとは思うよね、うん、
確かに
サボるみたいなイメージがあるからやっぱりもう遠ざけがちだけど、うん、結局やっぱ限界があるよね、
うん、どっかでちょっとリチャージしないとみたいな感じになるんだろうね、その なんかそのクリエイティブななんかのあれを、
うん、そうね、うん、やっぱあの本当食べ物と似てると思うよ、
うんうん、
大好きなものでも毎日ずっと食べてるとやっぱ体が嫌がってくるじゃん、
うん
うんうん、で
他のもの食べたくなるね、
うん、間接的に手を動かすとかそういうことであっても見てるものにしても同じものをずっとやってるって体に良くないと思うんだ
よね、めっちゃわかるかもそれ、
いろんな意味で、うん、だからそれを精神的とか、まあ精神的もそうだと思うけど、あとは体自体がこう脳がシグナルで遠ざけるようにしたりとかするっていうのは自然な現象だと思う、
ね、うん、確かに、なんかわかる、なんか結構だってほらアニメーションずっとやってると、
うん、
なんか他の 2D アニメーション、 3D ずっとやってると 2D やりたくなるんだけど、私で 2D ずっとやってるとちょっと 3D やりたくなるみたいな、うん、結構同じことちょっとずっとやってるとちょっと他のことやりたくなるんだよね、で逆に他のことをちゃんと挟めるとまた戻ってこれるんだよね、だからなんかやっぱそのなんか同じじゃないっていうのは重要
ポイント、自然なことだと思うね、それは、うんうん、そうですね、
いやーいいですね、アニメーションの話、ちょっと見たいな、ね、それ見たいな、それちょっと早く出して、早く出して、
まあ、できるだけまあキンキンにねで編集して出さないと、ついつい
早く出してちょうだい、
はい、
早く出してちょうだいって、お母さんみたいな早く出してちょうだいみたいな お母さんだからね、ちゃんと子育てしてるから。
そうだね、そうそう、お母さん。
そうそう、子育てしてますから、ちゃんと。
でもまだ、実はそのお子さんと一緒にいるとこ見たことないんでしょ。
あ、嘘、そうだったっけ、
うん、
あ、でもそうだよね、だってもう、生まれてからずっとアーバイン。今3歳、3歳半。
3歳でしょ、俺、だってブリザー、うん、アーバインに来たの6年前だ
でしょうね、いや
すごい、
そんな昔か。
あっという間に子供というのは成長が早いですからね。
もうなんかもうピーピー走り回って喋ってるもん。お母さん、ハロウィンもうすぐ？ハロウィンもうすぐって今日の今朝も言ってた。
日本語で？
日本語で。
どうなの言語的に？日本語と英語両方いけてるの？そんな。
なんかね、両方いけてる感じになってる今は。
あ、そう。でも本人はどっちが日本語でどっちが英語か分かんないと感じちゃ
った。それがね、それがね、最近はもう分かってるんだよ。
あ、そう。
そう。だってあの本店に話しかけるときは英語で、うちに話でも本店もほら日本語人の勉強してるから日本語喋れるってちょっと知ってるから、お父さんは日本語喋るの、英語も喋るねとかって言ってる。ちょっとね発音がね、
発音ちょっと、あ、そっか、それいいかもね。要はお母さん語とお父さん語になってるわけでしょ。
そうそう、あとはね、なんかその誰々は何語喋るみたいなその概念が出てきたっぽくて、おばあちゃん、おばあちゃんの、だからこっちのおばあちゃんから本店のお母さんに、なんで日本語喋らないのって英語で聞いてた。
不思議、子供の純粋な疑問。
そうそうそう、純粋な疑問らしい。
チョイスじゃないんだよそれは、そうっていう。
で、歯医者さんは英語で喋るからねっつって、なんで歯医者さんは英語で喋るのって聞いてた。
英語しか喋れないからだよ。
純粋に疑問らしい、その辺は。
面白いね。
そう、
あ、じゃあいいね、バイリンガルに自然となれて、
ね、そう、今ね日本語の幼稚園行ってるんだよね。
日本語の何？
そうそう、日本語の学校行ってんの、幼稚園みたいな。
あ、学校に。
そうそうそうそう。
あ、へえ、あ、そうなんだ。それ
だからね、だいぶね日本語がね伸びてきた感がある、うん、あるね。
へえ、面白い。なんか言語的な部分とか子供の言語とかね、結構まあもし自分に子供ができたらどうするんだろうとか思うもんね。
ねえ、本当よ、大変よ。何カ国語？三カ国語？三カ国語で。
例えば仮に日本に帰ったとしてさ、うんうん、日本でもし子供ができたりしたらさ、うん、生まれたらさ、その生まれた瞬間に三国籍でしょ。
そうだね、そうなる
ん
だ、ね。
アンダ人のお母さんとアメリカ人のお
父
さんで日本で生まれて。
うんうん、
一応僕もアメリカ人なんで。
あ、そうなの？取ったの？あ、取ったんだっけ？取ってる。おお。私も取ろうかどうか悩んで結局取んなかったな。そのまま帰っちゃう
な。あなたは別に取らなくていいし。必要ないし、多分きっと。うん。
え、そうだよ。そしたらすごいよ。すごいことになるね。ん？
今のことが編集でカットなんでしょ。
あ、何編集する？
コーヒー飲んで。
あ、ちょちょ、あ、どうしよう、どうしようかな。どうしよう、カットしようかな。
言い訳博士の言い訳の時間。
できたね、上手にできた。というわけでちょっとだけ言い訳をしに来たんですけど、何の言い訳かというとですね、何の話って思いませんでした？ちょっとね、カットしないのそういうのって言って、カットって何の話みたいなね、実はね、あそこカットしちゃったんですよ。陽平さんも言ってたコーヒー飲みながらチッチッチッみたいな音が入ってたんですけど、あれを見事にね、編集でカットしちゃったので、まあ、カットしちゃったからそこがなくなっちゃったから、カットしないのみたいな話の流れが全く何か分かんなくなったでしょ。聞いている人は何の話に移ったんだみたいになったでしょ。自然に移ったでしょ。これが編集の技術ですよっていうどうでもいい話をしに来たんですけど、そこの会話の間にはコーヒーをやってる音がね、ほんと入ってるんです。こんなことを言うんだったらもう入れとけばいいのに、そのカットしないで入れとけばよかったのにカットしちゃったんですよね。はい、まあ、そんな一家、まあ、言い訳博士のね出番は最近なかったから出したかっただけなんですけどね。言い訳博士っていうのは、まあ、こうやってまるちゃんが言い訳をしたくなった時に出てきてくれるキャラクターです。はい、もう新年なんでね、一応説明しときますか。何度も説明してるけど、どうしよう、なんか他にも言い訳するかな。どうしよう、なんかほら最初の方でフォンテインがね、お皿を洗わないじゃないかみたいに言ってくるって言ったやつ、なんですけど、あんなこと言ったから、何そんな、ちょっとね、だってほら基本的にほら、世間の世の中のお母さんっていうのは、ちゃんとやってるっていう偏見じゃないか。ちゃんとやってるっていうふうに思われてるじゃない。お母さんが何でも育児とか家事とかやってるっていうね、偏見があるから、なんかね、そういう感じだとほら、なんだパパ、文句ばっか言って、なんか 口ばかり出しやがってって思う人がいたらちょっとどうしようと思って、あのほらマルちゃんほんと結構ズボラだから、あのマルちゃんをよく知っている人はわかると思うんですけど、もうね出したら出しっぱなし、なんか やったらやりっぱなしみたいな、もう歩けばもう歩いたそばからそこがごちゃごちゃになっていくみたいな、もうマルちゃんが図書館に座ったらマルちゃんの周りだけ片付いてないみたいな感じになるぐらい、もうすべてがごちゃごちゃになっていくマルちゃんなので、もうね、あの夫の場合はね、もう料理をすると料理をしたそばからもうそのなんだろう、すべてが綺麗になっていくみたいな、してる間にどんどん洗っていって綺麗になっていくみたいな人なので、もうねあの私もすべてごちゃごちゃにしちゃうのでね、さすがにねあの口を出してくるんですけど、そのねもうあの育児も家事もせんと口ばっかり出す人みたいなに思われたら嫌だなと思って言っときました。うん、はい。そんな言い訳いいか。そう、まるちゃんね、片付けないから、本当にね。本当汚いんですよ、いろいろね。ごめんなさいね。申し訳ない。って感じで、どうしようか。あの、そう、チュパチュパっていう、っていうコーヒーの音をカットしましたよっていうのを言うだけのために、こんなね、2分も3分も喋ってるんだったら、最初からカットしなきゃよかったかもしれないけど、うん。まあ、そういう言い訳のセクション入れたくなって、そういう風にしちゃいました。はい。ありがとうございました。では、戻りましょう。本編に戻りましょう。というわけで、ちっちゃい言い訳博士、一緒に終わろう。終わるやる？一緒にやる？また。よし、せーの。
言い訳博士の言い訳の時間、おしまい。
でも今度出すやつとかはめっちゃ、うん、あの何テキーラじゃないよ、リカーみたいなの飲んであのロックで飲んでるんだけど、カラカラカラカラカラカラっていう氷の音がなかなかいい感じだから、
酒飲みながら撮ったん
だ。お父さんゲストだから、お父さんゲスト。
あ、なるほどね。
そうそうそう、酔わせていろいろ喋らせて。
お父さんってどっちのお父さん？
あの私のお父さん。
あ、いや自分のお父さんか。
自分のお父さん。はい、多分洋平くんのより一個前ぐらいに出るかもしれない。
あの地球便に出てたやつね。
そう。
えってやつって言っちゃったの。ダメだね。
そうだよ。ここ私たち地球便ともじゃん。地球便。
そうだよね。そういえばね。
私ら地球便ともだよ。
別にあのミキさんから紹介されたわけでもないの。
でもないのにね。うん、アニメーター率高くないですか、あの番組。
そうだね。確かに。
でもブリザードの洋平さんと比べたらもう
何も比べるものないでしょ。
まあ
いいじゃん。 でもすごい良かったよね、あの一緒に出てるやつも、あのちゃんとさリファレンス取ったりとかさ、なんか事情も見せれてさ、
そうリファレンスちゃんと分かるようにやれ、その別にあのアニメーションゲーム内で言っちゃうけど使わないけど頑張ってそこでリファレンス取ってる。
ああやってんだ、わざわざ。
でもだってほら分かってほしいじゃん、なんかリファレンス取るんですよみたいな。
やったなんか自分もハンターあの自分のスーパーバイザーにフィードバックもらってる風にしてほしいって言われて一応なんとなくフィードバックもらってる風な会話をしたよね。
しかもさあのほら撮影に来た時にさあのやってるプロジェクトがさアナウンスされてるかどうかって分かんないじゃん。そうね、ちょうどその時アナウンスされてなかったのよ。
うんうんうん、
だからなんかその1ヶ月前にやってきたアセットとか引っ張ってきて、うん、こういうのやってます。
そうね、自分もそうだったわ。まあ、やってることは一緒だね、確かに。
でもいいんだよ、アニメーションっていうものがどういうものか世間に伝わってくれればそれでいいんだ。
そうですね。うん、
それもお茶の間のおばあちゃんに伝わってくれればそれでいいんだ。
うん、やっぱ一般の人にね、あのあなたの仕事どんなことしてるのってなった時にこういうことしてるよっていうのが分かる、
そう
があるっていうのはね、
そうなんか特にほらあの親戚のおばちゃんとかに説明するの難しいじゃん、
うん、
その何をやってるのみたいな、あ絵は描かないんですねみたいなとか、
うん、そうね、
実際にディレクターさんに聞かれるんで、ね、絵は描かないんですねみたいに言われて、そうなんですよ、絵は描かないんですよ、細
かい、絵描けるんでしょって聞かれるとすごい困る。
まあ、 あの趣味では描いてますけど、ね、みたいな、
書けるか書けないかって言ったら確実に書けるけど、
そう
仕事で書いてるかって言ったら書いてない。
そう、しかもなんかアニメーターっていうとみんなほら 2D アニメーターのイメージが強い人が多いから、そう 3D のアニメーターって何みたいな、そもそも 3D って何みたいな人
なるよね。
なるね。
そろそろこんなとこにしてたらいいんじゃないですか。
そうですね、そうですね、あの20分とか言ってもう40分ぐらい喋ってるんですけどね。
そうですね。倍半分カットしなきゃ。
そう、最近ね長くなりがちの、まあいいんだ。
そんなわけで、はい、ありがとうございました。陽平さんです。陽平さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てね、また来てね。
あ、まあ、いつでもお声かけいただければ。
オランダに行ったら、オランダに行ったら来てよ、また。オランダのノウハウ。ノウハウって何？オランダのノウハウ。オランダからお送りしています。オランダからお送りする。ぜひぜひ。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで陽平さんとの、会話をお楽しみいただけたかと思うんですけども、どうでしたでしょうか。いや、いろんなね、いろんなお話ができましたよね。しかも今回偉くないですか。ちゃんとアニメーターがアニメーションの話もしたよ。偉いでしょ。まあまあ前もね、別にアニメーションの話ちょっとしてたけど、やっぱりね、ちゃんとアニメーションの話もしなきゃかなと思ってしました。というわけで、オランダね、オランダいいですね。やっぱりまるちゃんね、どうしても日本とアメリカしか知らないので、やっぱ他の国も見てみたい、見てみたいね。行ってみたいよ、行ってみたいけど、なかなか日本に帰る時間しかないね。もうまるちゃん3年以上日本帰ってないね今だって。ほら、コロナでよし今年帰ろうと思ったらコロナになっちゃって帰れなくて、よし今年こそ帰ろうと思ったら、なんかデルタがなんだらね、よし今年こそはと思ってるんですけど、なんか今度はオミクロンもね、まあいろいろとね、もうコロナがだーみたいな感じで、どうしようかって感じなんですけど、まるちゃんももしかしたら日本に住むかもしれないので、もしかしたら次日本行くときは引っ越しかもしれないっていう、もう日本行きたいっていう感じなんですけどね。そんな感じで、まあちょっと性教育のね話も出ましたけど、絵本があるんだよって言ってたんですけど、それちょっと紹介してから、締めようかなと思うんですけど、大事大事どこだっていう絵本で、なかなか、詳細はリンクのところに、リンクというかその説明のところに貼っとくので、気になる、それぐらいの年のお子さんがいる方はぜひぜひおすすめなんですけど、めちゃくちゃいいですね。もう本当に、もうその2、3歳児とか、2、3歳、4歳児に、その、わかりやすい感じで、その、なんだ、プライベートパーツの話だとか、その、ね、そういう話をあるんですよ。もう、だから、ちゃんとね、うちの子はね、もう、なんかちゃんと、お母さん大事大事触っちゃダメでしょ、ちゃんと聞かないとダメでしょとか言って言うから、偉い、この本偉い、で、偉いのは私の子だみたいな感じなんですけど、もういいや、そういう話いいんですけど、あともう一個ね、おすすめなのが、おうち性教育始めますだったかなっていう本がありまして、これも詳細のところに入ってくるので、ぜひチェックしてほしいんですけど、こっちはね、どちらかというと、なんだろう、親目線で、性教育、どうやってしていけばいいのかみたいな本。なんか陽平さんとの話でも出たけど、まあ私たちの世代ね、この、まるちゃん今35ですけど、この世代とか、親の世代とか、まだまだやっぱ日本ではその性教育っていうのを、あんまりそういう感じできっちりしないみたいなのが普通だったので、その、じゃあ今後ね、変わっていくためにはどうすればみたいな感じの、その変わり目にいる親たちなんですけど、親として、どうすればみたいになっちゃうじゃないですか。いや、私はそんな教育系じゃないから、どうやって話せばみたいな、生理のこととかどうやって話せばみたいになっちゃう。親向けに書かれた本で、こうやって話せばいいんだよみたいな感じで、すごい漫画チックな感じで読みやすいので、素晴らしい本だと思うので、それもぜひね、あ、そっか、うちもなんか子供いるけど、性教育しっかり考えた方がいいかもっていうところは、いうお家があったら、結構なかなかいい本かなと思いましたので、はい、そんな感じでね。いや、陽平さんの今後の活躍もめちゃめちゃ楽しみにしていきたいですね。今、本当、最初にも言ったけど、本当楽しそうだもん。楽しそうっていうか、待って、婚約びっくりだよ、本当に。婚約祝い送らなきゃいいよって言われたけど、まだ送ってないや、どうしよう。収録からもう3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、送ってないや。ちょっと、陽平さんに婚約祝い送らなきゃ、スタバのカードとか送ったりかな。あ、そうか、アマゾンのカードとか、わかんない。何がいいか聞こう。ポッドキャストで何喋ってんだって感じで、もう、いや、じゃあここで締めよう。いや、びっくりだよ。おめでとうございます。というわけで、陽平さんね、アニメーション本当上手いので、みんな、アニメーション上手くなりたいっていう人はもう陽平さん、私のポッドキャストを聞いてるアニメーターさんはもうすべて、陽平さんのこと知らない人元からいないんじゃないかと思うんですけど、わかんない。知らない人いる？知らない人いたら、もう、要チェケラッチョですよ。陽平さんのね、陽平さんのコンテンツ、よくチェックして、アニメーション上手になっていきましょう。というわけで、もう、もっと上手くなりたい、まるちゃんも。まるちゃんも上手くなりたいよ！陽平さんのクラス取るか、まるちゃんが。ね。はい。そんな感じで、じゃあ、今回もありがとうございました。というわけで、ぜひ、
これからも陽平さんをよろしくお願い、何これからも陽平さんをよろしくお願いします。なんだろうね、もうダメだダメだ。まあマルちゃんのことも、まあ、みんなねよろしくお願い、新年だからね、新年明けましておめでとうございます。もう2月になっちゃってたらどうしよう。3月31日、あ間違えた、そうじゃない、1月31日までにはこれ更新したいね、更新したいね、更新できてたら褒めて褒めて、更新できてなくても褒めて、2月になっても更新してるマルちゃんが、あの頑張ってるよ、偉いよって褒めて、わかんない、もういや、そういうそういう褒めの物声はいいから、もういいや。はい。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、またね。次も聞いてください。バイバイ。1、2、3、はい。
まるちゃんのポッドキャスト。まるまる。まるちゃん、トークだよ。まるまる。まるちゃんのポッドキャスト。まるまる。今日も喋るよ。まるまる。あーなー。心に何かが届くよ。
何が
届いているのかはまるちゃんもちょっとわからない。まるちゃんのポッドキャスト、まるまる聞いてくれてありがとう。まるちゃんのポッドキャスト、まるまる楽しいこと喋るよ。忙しい人、暇な人、苦渋の人、変人じゃないっていうあなたも、みんなみんなどうもありがとう。なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん、今日もまるちゃんトークだよ。
また聞いてね。